円蔵のマーケット天気予報。1月13日火曜日、こんにちは、円蔵です。今週もマーケット天気予報をお届けします。この番組は毎週月曜または火曜日の週1回更新でお届けしています。メニューとしましては、まず先週の総括、そして今週の展望、予想レンジ、イベントなどをお知らせします。そして皆様からの質問の回答や気になる用語解説などを行っていきます。それでは今週もよろしくお願いいたします。
この番組は無料投資メールマガジン奥の近道の提供でお送りいたします。
先週の総括、先週のマーケットは前半が楽観ムード、後半は悲観ムードが漂いました。その転換点になったのが、水曜日に発表された米国 ADP 雇用統計が11月の47万2000人の減少に引き続き69万3000人の大幅な減少と発表されたために、金曜日発表される米国雇用統計の数字が悪化するのではないかとの観測から悲観ムードが漂いました。12月の末からの楽観ムードで、米国ダウは1月2日に9000ドルを回復し、ナスダックは 1632.21 ドルまで反発しました。日経平均も水曜日に 9325.34 円の戻り高値をつけました。ドル円も火曜日には94円62銭の高値をつけました。しかしこの ADP 雇用統計を境に、ダウはその日 2.7%、 ナスダックも 3% 以上下落してしまいました。そして金曜日の雇用統計では、12月の米国非農業部門雇用者数はマイナス52万4千人、失業率は 7.2% となりました。予想では49万5千人、7.0% となっていました。市場の反応は、ダウ株式市場が 1.6% のマイナス、ドル円は90円台前半、ユーロ円は125円付近から121円前半まで 3% 以上下落しました。株安円高のリスク回避の動きが復活した形になりました。以上、先週の総括でした。今週の展望。昨日東京市場はお休みでしたが、香港、韓国では株式市場は 2% 以上下落し、アジア市場の株安を受けてドル円は90円割れ、ユーロ円も121円割れと円高方向に向かいました。格付け会社 S&P がスペインの長期債券の見直しを検討するとのニュースが出て、ユーロドルは 1.33 割れまで下落、ユーロ円も119円割れ、ドル円も89円割れまで下落しました。今週の注目材料は、本日の米国 FRB バーナンキ議長の講演、水曜日の米国小売売上高、木曜日の ECB 理事会とトルシェ総裁の記者会見、フィラデルフィア連銀製造業指数、金曜日米国の消費者物価指数が挙げられます。特に木曜日に ECB 理事会で利下げがあるのかどうか、また仮に利下げがなかったとしても、トルシェ ECB 総裁の記者会見での発言が注目されます。ドル円は再び90円を割れてしまいました。92円93円での重さが確認されましたが、依然87円93円のレンジなのか、またユーロ円も 131円の重さが確認されましたが、今週113円台の前回安値を試すのかどうか、ここら辺がキーポイントになってきます。以上、今週の展望でした。
円蔵のマーケット天気予報。
奥の近道、火曜日に執筆中のカリスマ投資家石川凛太郎がついに有料メールマガジンを開始。中長期投資を前提にした個別銘柄研究や投資に勝つ心構えなどのコラムが読めます。毎週火曜日に配信。現在お試し期間として1月20日配信分まで無料で読めちゃいます。ぜひこの機会に購読登録を。詳細については動画をご覧の方は現在表示されている URL へアクセス。音声でお聞きの方はメールマガジン奥の近道をご覧になるか、NPO 法人イノベーターズフォーラムのホームページ www.iforum.jp までアクセス。皆さんのご購読をお待ちしております。
今週の言葉は ECB についてお話しします。 ECB は欧州の単一通貨ユーロの導入とともに設立された欧州中央銀行です。かつてのドイツの中央銀行をモデルに1998年にフランクフルトに設立されました。欧州連合加盟の27カ国の中央銀行で構成され、役員会と各国中央銀行総裁からなる政策理事会によって運営されています。役員会は6カ国の中央銀行出身者で構成されています。初代総裁はオランダのドイセンベルグ、2003年からは現在のフランスのトルシェが務めています。 ECB の役割は高い水準の雇用創出とインフレーションを抑えた経済成長の達成です。ドイツ連邦銀行の伝統からインフレに対する厳格な態度、通貨価値の維持という姿勢に特徴があります。現在のインフレ目標は 2% で、欧州域内のインフレーションを 2% 以下に抑えるように金利調整を行っています。ECB の金利調節の難しさは、例えば景気の良い地域と景気の悪い地域、あるいはインフレが高い国とインフレの低い国が混在する中で、金利を一本に絞らなければいけないところが ECB の金融政策の難しさです。これは ECB の役割だけではなく、EU あるいはユーロという通貨自体がヨーロッパで一つの通貨、一つの金融政策を行う上で非常に困難になってくるところです。例えば東ヨーロッパの国々が今後 EU に加盟しユーロを採用する場合、西側の国々、例えばドイツ、フランス、オランダなどといった国と経済格差がまだかなりあります。それらの格差を持ったまま一つの通貨ユーロで統一するというところに無理があるのではないか、そこら辺が今後の ECB とユーロの課題になってきます。以上、今週の言葉でした。
以上、今日の内容はいかがだったでしょうか。
お便りご質問大歓迎です。ぜひ皆さんのメールコメントをお待ちしております。よろしくお願いいたします。
メールの宛先は enzopodcast@gmail.com、 enzo podcast@gmail.com です。
それではまた来週。
円蔵のマーケット天気予報。この番組は投資情報メールマガジン奥の近道がお送りいたしました。